ルカによる福音書の2章を朗読いたしました。見出しは羊飼いと天使となっています。で、登場するのは野にいる羊飼いです。で、彼らは夜通し羊の群れの番をしています。月明かりに照らされて白い羊の群れが浮かび上がる。傍らには羊飼いたちがいて、狼から群れを守って佇んでいる。牧歌的な風景。絵になるところでしょう。ところが、現実はそうではありませんでした。当時の羊飼いは、社会的に立場のない人たちです。身分社会です。彼らは最下層にいた人たちでした。彼らよりも立場が低いのは、物乞い、娼婦、奴隷たちです。聖書の2章冒頭を見るとこんな風に書いてあります。その頃、皇帝アウグストゥスが全領土の住民に登録をせよとの勅令が出た。ローマ皇帝のアウグストゥス。で、彼が支配している民全体に登録をせよ。このことを命じた。で、これは住民台帳を新しくしろっていう命令です。漏れなく支配民を登録させて税金を取り立てる。こういうことでした。ユダヤもローマ帝国の支配下です。で、この命令があるので、マリアとヨセフは現住所のガリラヤから本籍地のナザレまで旅をしたわけです。登録をするために。そして登場した羊飼いたちはいつものように野原で夜通し仕事をしていた。彼らには戸籍がないんです。いつもと変わらずに仕事をしている。使い捨てられるように牧場主に雇われるんです。用がなくなると解雇される。次の働き場を探して、また旅に出る。住所不定です。そのような暮らしなので、人々から信用されることはありませんでした。世の中にいるんです。けれども、忘れられていた人々。正規の数には入らない人たちです。いつものように、夜通し羊の群れの番をしていた。きつい仕事です。朝になれば交代の者がやってくる。ねぐらに帰って一口の酒を飲んで休む。それだけがせめてもの楽しみであったかもしれません。そしてこの日、羊飼いたちの日常が破れるんです。その地方で羊飼いたちが野宿をしながら、夜通し羊の群れの番をしていた。すると、主の天使が近づき、主の栄光が周りを照らしたので、彼らは非常に恐れた。いつもと同じ夜でした。ところが突然、天が明るくなった。神々しい光が差してきました。天使の降臨です。羊飼いたちに神様から託されたメッセージを告げるんです。恐れるな。私は民全体に与えられる大きな喜びを告げる。今日ダビデの町であなた方のために救い主がお生まれになった。この方こそ主メシアである。あなた方は布にくるまって会話桶の中に寝ている血のみごを見つけるであろう。これがあなた方への印である。メッセージの内容は、救い主の誕生を告げるものです。野にいる羊飼いたち。私たちと直接の関わりがあるわけではありません。そもそも日本では羊飼いという人たちを見たことがありません。けれども聖書に登場する彼らは、現代の私たちとよく 似ているのではないかと思うんです。10月の末に文部科学省から昨年度の小中学生の不登校の人数が公表されました。紙面に大きく報道されました。その数は34万6千人余りです。2020年の統計ですが、うつ病や精神疾患を患った人の数、586万人余りということでした。586万といっても、どんな人数だかよくわかりません。ちょっと調べてみました。静岡県の人口が352万人です。ご承知の通りで、御殿場も浜松も静岡県。静岡県民よりも心を病む人は多かった。経済的な貧しさのために食事に窮する子供たちがいます。ご飯を食べられないんです。私の友達にうつ病を患っている人がいます。彼は私に言ったことがあります。朝目が覚めるだろう。布団から身を起こすことができないんだよ。動けないんだよ。って言うんです。私は彼の状況が分かんなかった。およそ十分理解することはできませんでした。私自身は小学校、中学校、高校、全部不登校を経験してるんです。学校に行かないのではありません。行くことができないんです。十把一からげに物を言うことはできませんが、うつ病にしても不登校にしても、心を病むと人との関係が切れていきます。孤立してしまう。助け手があればいいんですが、場合によっては一人で苦しんでしまう。こんなことにもなります。出口を見出すことができない。野にいる羊飼いたちは貧しかった。人間関係から、そして経済から阻害されているんです。いろいろな人たちと関係を持って、自分の家に住んで、ご飯を食べて、普通に生きていく。これができなかった。彼らは、夜の野原に、縛り付けられている。自分の現実に縛り付けられて、そこでじっと固まって、外に踏み出すことが、できなかった。許されなかった。そしてこのような彼らに神様が近づくんです。人々は羊飼いを忘れています。真夜中、羊飼いが野にいて働いている。覚える人は一人もいなかったでしょう。しかし、神様は忘れていなかった。聖書を読んでいくと、羊飼いたちが救いを求めたわけではないんです。神様の方が、どん底で固まっている彼らのもとを訪れました。そして、救いのメッセージを、今日あなた方のためにキリストが生まれたんだ。このことを、天使を通して知らせました。羊飼いたちにとっての救いは、生きられるっていうことです。神と人、人と人との交わりが回復します。働いて、食べて、笑って、希望を持って、自分の人生を自分のものとして生きていく。このことができるようになるっていうことです。天使を通して、神様からの救いのメッセージが告げられました。すると羊飼いたちはこれに応えるんです。彼らは動き出していきます。 聖書の少し先を読みます。天使たちが離れて天に去ったとき、羊飼いたちは、さあベツレヘムへ行こう。主が知らせてくださった、その出来事を見ようではないか、と話し合った。そして急いで行って、マリアとヨセフ、また貝羽桶に寝かせてある血の実子を探し当てた。救いのメッセージが告げられた。福音が届けられたんです。すると羊飼いたちは、福音に背を押されるようにして、神様のメッセージに背を押されるようにして、キリストを探しに出かけました。重要なのはここです。神の言葉だけでは、救いにはなりません。福音が知らされた。それだけだと、ああ、そうですかって話にもなります。力は表さない。聖書は、神が与えた救いのメッセージに応えようって言うんです。自分のものにしようっていう。その時、救いはあなたに起こる。現実変わっていくよ。このことを告げています。日本の言葉に、一人口は食べられなくても、二人口は食べられる。こんなことを申します。独身で、一人でやっていると、食べることに困ることもあるだろうと。けれども、好きな人と二人で暮らすと、なんとか食べていけるものだ。こんなことでしょう。申しましたように、私は小学校、中学校、高校、全部不登校を経験しました。理由があるんです。どういうわけか、世の中の営みに、十分には対応できないんです。10人中9人の人ができることをどういうわけか私一人できない。ずっこける。今でもそうですけど、渋谷とか新宿とかに行って楽しいと思う人がいます。私はそういうとこ行くと疲れるんです。嫌だと思ってしまう。青年時代、そんな私が教会に導かれて、そして、天が開けたんです。目の前は塞がれていました。目の前も、後ろも両脇も塞がれていた。そして教会に来て、天が開かれている。このことに気がついたんです。目の前は塞がれている。自分では、打ち破ることができない。しかし、頭の上は開かれていた。天使が現れたわけではないんですが、やはり神様が近づいてくれたってことだと思います。そして私は、キリストを信じてみようと思いました。信じますではないです。信じてみようと思ったんです。キリストを、私なりに受け取った。相変わらず生きにくかった。相変わらず生きにくかったです。しかし、自分の現実に立ち向かうことができるようになりました。厚い壁の前でへたり込んでしまうのではなくて、厚い壁にチャレンジする。そんなことができるようになった。キリストが伴っている。一人ではなくて、どういうわけか尊いお方が私を覚えている。愛してくださっている。そのことを信じることができるようになったからです。キリストを信じる。口で言ってしまうと一言なんですが、本当に信じるとき、信じてみよう。そして、この方を信頼して、自分の小さな一歩を踏み出すとき、現実が少しずつ変わっていきます。キリストは本当に生きている。そして、 私たちを動かすんです。なぜかわからないけれど、夜の野原で固まって動けなくなってしまうような私たちを、キリストは動かしてくれる。冷えて固まってしまった現実を溶かすようにして、さあ一緒に、さあ一緒に、半歩前に出ようか。そのようにしてキリストは人を生かすんです。最後の言葉に注目しましょう。天使の言葉。恐れるな。私は民全体に与えられる大きな喜びを告げる。今日ダビデの町であなた方のために救い主がお生まれになった。この方こそ主メシアである。聖書は民全体に与えられる大きな喜びを告げる。こう書いてある。これは天使が語った神様の言葉です。羊飼いたちだけじゃないんです。民全体、あらゆる人です。世にあるすべての民です。世にあるすべての人々に大きな喜びを告げる。今日ダビデの町であなた方のために救い主がお生まれになった。あなた方、このあなた方の中に私がいること、あなたがいること、このことを覚えたいんです。誰もが大なり小なり苦労を抱えて生きています。喜びもあれば希望もある。だけど、人には言えないようなものを抱えて生きるのがこの世です。そして神様はクリスマスの今日、あなたに近づいてくださった。だから私たちはこのようにして礼拝を捧げています。信じる心にキリストをお迎えする。明確に信じます。そうじゃないんです。信じてみよう。それで十分です。わかんないけど、信じてみよう。その時、キリストは、あなたと共に歩んでくださる。それぞれの一歩を、尊いお方が、助け、導いてくださるんです。お祈りいたしましょう。主イエスキリストの父なる神様、巫女キリストのご降誕を感謝いたします。あなたは私たちを知り、愛しておられるお方です。近づいてくださるキリスト、私たちを助けてくださる尊いお方を、ただ信じる心でお迎えすることができますように。そして、主キリストと長い人生の長谷場を、喜びと希望を持って歩むものとさせてください。主よ、願わくはこのクリスマスの幸いが一人でも多くの人に届きますように、どっか私たちの教会を豊かに用いてください。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。